金曜広場。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。皆様のお便りをご紹介する金曜広場の時間です。今週は私、福本節子と柴田幸子アナウンサーの2人で番組を進めてまいります。
週末の夜のひととき、どうぞ最後までご一緒ください。
さて、9月1日はイスラム暦ゼルハッジャ月の10日にあたり、この日はイスラム教徒にとっての大切な祝祭、犠牲祭の日です。この日に際し、イスラム教徒の皆様にお祝いを申し上げます。ということで、柴田さん、はい、9月に入りましたねって申し上げたいところなんですが、実はこの番組を収録しているのはまだ8月中のことなんですよね。
そうですね。ね、
それで私と柴田さんがもうずっと注目しているサッカーワールドカップアジア最終予選の日本代表の行方、今この時点ではまだ分かっていません。
はい。
あと1勝すればワールドカップ出場が決まるということなんですが、その一生が何とも難しいという。
そうですよね、うん、本当にもうなんだか毎試合ハラハラさせられますよね、はい、こちらイランは打って変わってすでに代表チームがワールドカップ出場を決めていて、うん、もうあとは消化試合という余裕です、羨ましいですよね。
本当に
これまでのワールドカップ予選は日本とイランの立場逆だったんですけど ね
本当に、ではこの金曜広場が放送されている9月1日にはもう結果は出てるわけですよ、
はい、
ね、果たして日本代表はワールドカップ行きの切符を手にしたのか、それとも5日のサウジアラビア戦までお預けとなっているのか、今の時点では楽しみなような怖いようなですよね。
本当にそうですよね。まあもうこの番組が放送されている頃には、残すところあと1試合ですよね、はい、どうなっているようないるのやら、まあ、このワクワクドキドキが笑い飛ばせるような結果になっていればいいんですけれども、
本当にそうですね、
はい、
それではまず今夜のプログラムをご案内しておきましょう。皆様からのお便りをご紹介しながら、間にインタビューコーナーをお届けします。今回は先週に引き続き山口真世アナウンサーによるリスナーインタビューをお届けします。ご登場くださるリスナーは山田純一さんです。そして番組の締めくくりは北川修一アナウンサーによるイラン音楽のコーナーでお楽しみください。それではお便りのご紹介に参りましょう。柴田アナ、お願いします。
はい、お読みします、はい、今夜最初にご紹介するのは東京都豊島区の小笠原隆さんからいただいた E メールです。イランの IRIB 国際放送から日本語以外でアジア向けサービスがありそうですが、たまには案内してください。英語とかならわかりそうですが、確かかなりの番組数があったような。近隣が多いですかね。出力が強いので IRIB の他の言語も試してみたいです、ということです。
はい、小笠原隆さん、いつもレポートをありがとうございます。
ありがとうございます。
小笠原さんからのレポートはもう毎回レアな話題が多くて、個人的にも楽しませていただいてます。
はい、
はい、さて IRIB 国際放送局には30を超える言語の放送局があって、ラジオ日本語もその一つなんですよね。
そうですよね。東アジア、東南アジア、南アジア、西アジア、ヨーロッパ、アフリカと本当に広い範囲の言語をカバーしてますよね。
そうですね。で、パールストゥデイの日本語サイトから各言語の情報を得ることができますので、ぜひ一度アクセスしてみてください。 日本語サイトのトップページの左上、パールストゥデイのロゴマークの横に小さくジャパニーズと表記されています。そこをクリックしていただくと、25の言語がずらりと表記されますので、興味のある言語をクリックすれば、その言語のトップページが表示されます。周波数、放送時刻などの情報は画面を一番下までスクロールしていただいて、やはりパールストゥデイのロゴマークの横に並んでいる項目から周波数、外国語の場合はそれに該当する言葉ですね、それを選んでクリックしていただきますと、その画面に飛びます。
はい、現在インターネット上でアクセスできる言語が25言語あるんですよね、はい、もちろん英語放送もありますし、アジア圏で日本に近いところですと中国語放送を提供しています。
はい、そしてイランからの中国語放送が、日本で受信できるかどうかは分かりませんけれども、小笠原さんにはぜひチャレンジしていただいて、そのレポートを寄せていただけると嬉しいですよね。
そうですね、
勝手なお願いで恐縮なんですけれども
、はい、ではインターネットサイトの話題が出ましたので、ここで合わせてご案内しておくことにしましょう。はい、ラジオ日本語のインターネットサイトでは最新のニュースや解説はもちろん、過去に放送した番組を文字情報、音声、映像などと一緒にお楽しみいただけます。アドレスは parlestoday.com/ja です。
また、インスタグラムと LINE の ID は parlestodayjapanese。そして、Facebook と YouTube の公式アカウントは parles.today.japanese です。皆様からのいいねやコメントをお待ちしております。
なお、受信報告書はお手紙あるいは E メールでお送りください。メールアドレスは japanese@parlestoday.com です。皆様からのたくさんの受信報告をお待ちしております。
それでは次のお便りをご紹介しましょう。柴田さん、お願いします。
はい、はい、次にご紹介するのは、愛知県春日井市にお住まいのハンドルネームナス単身さんからのお便りです。少々暴走気味の還暦少年は、なんと地域コミュニティ FM 放送局のパーソナリティのオーディションにも応募してしまいました。これは第1次第2次最終と厳しい関門が待ち受けていますが、ラジオ大好き還暦少年の夢への挑戦となりますということです。
はい、那須単身さん、ご自身のことをね、還暦少年と呼びなんですね。
はい、
私も同年代ですから、このバイタリティあふれる姿勢見習わなくてはですね。
そうですね
第1次第2次最終だなんて、私がこれほど大変な試験を受けたのは、もう遠い昔に某企業を受験した時くらいです
もう本当にでもすごいですよ ね、この新しい挑戦、
はい、
はい、ぜひ応援したいです、うん、FM 放送からお声が聞けることになった暁にはぜひお知らせください。
そうですよね、朗報をお待ちしております。はい、それではここで一旦インタビューコーナーに参りましょう。今回は山口雅代アナウンサーによるリスナーインタビュー、その後半をお届けします。ご登場くださるリスナーは、奈良県大和郡山市の山田純一さんです。それではお聞きください。
それでは今、山田さんがイランについて一番こう関心を持っていらっしゃることはどんなことでしょうか。
はい、先ほども言いました、イランは、イスラムの国でですね、イランの人々っていうのは当然イスラムの教えを厳格に守って生活しておられるんですけれども、そういった中でもですね、 まあ、現代はまあ西洋化の文化もいろいろ流れが入ってきつつあるっていう、まあ、そういうような状況の中で、それらの文化をどのように取り入れつつもですね、イスラムの教えもしっかり守って生活しておられるのかっていうのに興味を持ってい て、で例えば番組であの5月の時にあのイラン復職の歴史という番組の中で放送されたんですけども、
うん、
女性が身につけられるあのチャドルについての番組がありまして、
うん、
でその中であの基本的には黒一色のチャドルを身につけるのが、まあうんはい、一般的なんだけども、まあ、最近ではあのいろんなデザインのチャドルが販売されてきていて、
う
んはいまあ、女性の方もあのチャドルもそれをおしゃれとして楽しんでおられるというようなこともあの聞いたので、まあ、興味を覚えました、
はい、あそうですか、まあ、本当に場合によって時と場合によりまして本当にいろんな色のチャドルが身につけられてるんですよね。はい、
あなるほどね、
はいま
ああとそれからですねあの宗教の形ということで言いますとあの我々日本人というのは、まあ、人によりますけど、まあ、一般的にはあの宗教心の薄い人々も多くです、ね、ある面自由気ままに生活している人も多いと思うんですけども、
はい、
あのイランのようにそのイスラムの厳格な教えを守りながら生活しておられる人々にとってはですね、まあ、こういうふうなことについてはどのように考えておられるのかなというのにも興味はあります。
はい、ではぜひいつの日かイランにいらっしゃってご自分でイランの現実をご覧になってぜひあのそのお答えを見出していただければと思います。ぜひお待ちしております。ぜひお待ちしております。では最後に、はい、では最後に IRIB ラジオ日本語に対するご意見ご感想、まあ、ご要望ございましたらお聞かせいただけますか。
あはい、機局 の, あの最近の受信状態なんですけども、まあ、時間帯とか周波数によって、まあ、時には不安定な状況もありまして、まあ、時には内容が聞き取りにくいこともあります。でも機局のホームページを見ますと、まあ、非常に充実しておりまして、仮に放送が、まあ、聞こえなくないような時でもですね、インターネットで放送を聞くことができますし、
はい、
であと過去の放送内容もあの番組ごとにきっちりまとめられておられまして、
はい、見
やすいと思っております。
ありがとうございます。
はい、であと機局はですね、中近東で、まあ、唯一の日本語放送ということでですね、まあ、そこから得られるそのイランをはじめとする中近東関係の情報というのは、まあ、とても貴重なものだと思っております。
ありがとうございます。
でそういう意味でですね、単にその BCL の、まあ、愛好家、我々の BCL の愛好家だけではなくて、広く、まあ、世間一般の皆さんにもですね、機局のことがより広がっていけばいいなと思っております。
ありがとうございます。はいはい、
あとそれから、まあ、機局はですね、日本では、まあ、あんまり馴染みが少ないようなイスラム教について放送している唯一の日本語放送
ですけども、そうですね、はい、
でまあ、例えばそのキリスト教の放送って、まあ、キリストの宗教放送ですね、それも短波で日本語放送とかでもしばしば聞くことがあるんですけども、
うん、
まあ、イスラム教についてはですね、まあ、あの日本語放送やってるのは機局のみっていう、まあ、そういう意味でですね、
結構
非常に貴重な存在だと思います。
ありがとうございます。はい、
で、イスラムの教えについて、まあ、あの帰国から放送していただくことによってですね、まあ、イスラム教に対する理解が、まあ、より多くの日本の人々に、まあ、広がっていけばいいなと思います。
はい、私どもそれ願っております。
で、あと、まあ、今回ですね、こういうふうに私の方にインタビューの機会を設けていただいて大変、まあ、ありがたく思います。
こちらこそありがとうございます。
で、まあ、ラジオの放送ですね、単に聞くだけじゃなくて、まあ、こんな形で放送局のスタッフの皆さんと我々のリスナーの、まあ、相互交流の機会がこういうふうな形で増えていけば、まあ、それをきっかけにですね、イランとの相互理解もますます深まっていくんで、まあ、そういうふうな機会がもっとこれからも増えていけばいいなと思っております。
山田さん、この度は大変素晴らしいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまで山口雅代アナウンサーによるリスナーの山田十一さんへのインタビューでした。それではお便りのご紹介に戻りましょう。柴田さん、お願いします。
はい、静岡県浜松市の中島明さんからインタビューコーナーへの次のような感想をいただきました。 ペルシャ語翻訳家の方へのインタビューは興味深かったです。機会を改めて再登場願えればと思います。ペルシャ語文学をたくさん読んでの感想が聞きたいですね、ということです。
はい、さてこのインタビュー、ペルシャ語翻訳家の愛子恵子さんへのものですが、北川修一アナがインタビュアーでしたよね。
そうでしたね。
3回に分けてお届けしました。
はい、ペルシャ語の絵本や童話の翻訳をされているということでした。まあ、今後も新しい作品を楽しみにしたいです ね。
そうですね。ペルシャ語文学を読んでの感想が聞きたいと中島さん書いていらっしゃいますけれども、
はい、
ね、少々話題それちゃいますけれど、ラジオ日本語の番組でペルシャ文学を正面から取り上げた番組ってこれまでありました？
そうですね、あの、うん、数年前にフェルドーシー、イランの偉大な女史詩人という番組がありました。
はい、
この中ではフェルドーシーの傑作王書のストーリーですとか解説もやっていたように記憶しています。
そうでしたね。はい、あの、詩と文学の国でもあるイランですから、そうした作品を具体的に解説した番組があったらいいなと私は常々思っているんですけれども、これは結構翻訳者の方たち泣かせなんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、ペルシャ文学は奥が深いですよね。本当に偉大な作品がたくさんあるんですけれども、はい、このフェルドーシーの王書もなんと30年以上の歳月をかけて完成されたということです。はい、あと、あの、モーラビーの番組もありましたよね。
はいはいはい、
あれも本当に内容が難しくて、うん、あの、実際にきちんと理解するには、まあ、もちろんなんですけれども、ペルシャ語だけでなくて、宗教やイランの神秘主義などいろいろな知識が必要だと言われています。
うん、そうなんですね。
はい、まあ、ペルシャ語の解説を読んでも恥ずかしながらちんぷんかんぷんなことが多いのです。
柴田さんでもそうですか？
あの、いえ、中島さんがおっしゃっていたペルシャ文学を読んでの感想というのも半分くらい説明になってしまいそうな感じがします。
そうですか。それでは今夜最後のお便りです。柴田さん、ご紹介ください。
はい、宮城県多賀城市の湯浅幸宏さんからのお便りです。イランの 90% を占めるイスラム教シーア派の礼拝サラートは2回目と3回目、4回目と5回目をまとめて合計1日3回行うのが一般的だとお聞きしました。日本語科の皆様はどのように行われていますか？またムスリムには必需品となっているアザン時計はお持ちになっていますか、ということです。
はい、そうですね、まず礼拝の数についてなんですけれども、5回って言いますのがファジル、日の出前、ズフル、正午過ぎ、アスル、午後、マグリブ、日没後、そしてイシャー、夜、この5回なんですけれども、シーア派の場合ズフルとアスルを一緒に、マグリブとイシャーを一緒に礼拝を行うことができるということで、ただし、あの、まとめてっていうニュアンスとは少々違っていまして、
はい、
それぞれの定められた礼拝の単位、あの、ラカートと言いますけれども、これはズフルの分、少し時間を置いて次はアスルの分というように、それぞれ定められた礼拝をきちんと守って行っているわけなんですね。
そうなんですね。
はい、ラジオ日本語のスタッフはそれにのっとって礼拝を行っていますよね。
そうですね。はい、あの、湯浅さんはそれからアザン時計はお持ちですか、っていうふうにお尋ねですが。
はい、アザン時計、これはイランの方たちにはあまり一般的ではないかもしれないですね。あの、アザン時計っていうのはもう文字通り礼拝時刻になる、あの、アザン、礼拝への呼びかけが流れるものなんですが、
はい、
私が見たことがあるのは、あの、スンニ派の方のオフィスでモスクをかたどったなかなか立派な置き時計でした。
へー、そうなんですね。うん、はい、まあ、イランですとラジオからもテレビからも礼拝の時刻を知らせるアザンが流れてきますし、まあ、この国際放送局の建物の中でもその時刻になるとアザンが流れていますもの ね。
大きな音量で流されています。
はい、
それでは今夜最後のプログラム、北川修一アナウンサーのイラン音楽のコーナーをお届けします。北川アナ、よろしくお願いします。
北川です。今夜紹介するのは、多方面で活躍する有名歌手ホマユン・シャジャリアンとシャムサンサンブルの一員として国際的な活動も行っているタンブール奏者ソフラーブ・プールナゼリーのコンビによる曲で、オマル・ハイヤームの詩をモチーフにしている歌です。
چون مهده نمی شود کسی فردا را حالی خوش کن تو این دل شیدا را می نوش به نور ما ای ما که ما می نوش به نور ما ای ما که ما بسیار بتابد و بسیار بتابد و بسیار بتابد و نیابد ما را بسیار بتابد و نیابد ما را من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت یا دوزخ زشت جامی و بطی و بربطی بر لب کشت این عرص مرا این هر سه مرا این هر سه مرا نقد و تو را نسیه به
یو بوتی یو بربتی بر لب
کش. ただいまお届けしました曲は、ホマーユン・シャジャリアンとソーラブ・プールナーゼリーによるコンビによる曲で、オマル・ハイヤームの詩をモチーフにした歌でした。
ここまで北川アナウンサーのイラン音楽のコーナーでした。今週は次の方々からも受信報告書を頂戴しております。
神奈川県川崎市の及川和明さん、三重県桑名市の野口正史さん、岡山県岡山市の岡本哲さん、以上の方々です。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。柴田アナと一緒にお届けしてきた今週の金曜広場、そろそろこの辺でお別れです。季節の変わり目ですので、皆様どうぞお体に気をつけてお過ごしください。
それでは来週の金曜広場もどうぞお楽しみに。ごきげんよう。
さようなら。